QIC
パラキルでございます。今週のテーマはどうする澤瀉屋です。ね、ひなみこさん、澤瀉屋はどうですか、使ってますか？
いや、使ってないです。
あ、行ったことあるでしょ、澤瀉屋。
いや、知らんです。
何屋ですか？
何屋ですかね、
澤瀉屋。前島君に聞いてみましょうか。大高どうですか？
大高って、ね、いや、ググったんですけど、なんか歌舞伎かなんかですか？
あ、ググったら面白くないですね。歌舞伎役者には屋号があるんですよ。
屋号っていうのもね、なんか今の日本人にはすごい馴染みがないっていうか、なんだそれ、名字じゃなくて何なのみたいな。
いや、これはだからあれです、市の交渉の問題です。身分制度です。で、歌舞伎役者というのは、士分でもないですね、武士でもないですね、で農民でもないですね、で物を作らないから公人でもないですね、で首脳交渉アキンドでもないですね。
で、ね、
何かっていうと、否認です。否認、否認の上にはエタがいる、でエタというのは、いわゆる被差別の話になっていくと、さまざまなその犯罪とか、まあ、犯罪にもいろいろよるんですけど、その政治犯もありましたから、そういったのを含めての、まあ、被差別階級、でエタは固定されてたわけですね、でその下に否認というのがいたわけです、で否認は一番最下層とされているけれど、これはいつでも上に上がれるわけです。例えば百姓になればすぐに農民になります。
だから働けどですよね。
そうです、だからそういう意味で言うと、じゃあこの歌舞伎役者は否認になっちゃうんですけど、それだと具合悪いんですよ。だって大スターでしょ。
そうですね、働いてますもんね。
で、もう士分も農民も公人も商人もみんな大好きなわけですよ、スターですから、それがやっと一番下の身分じゃまずいわけですよ、でそこで考えた幕府がある制度と、まあ、制度というか、あんたらさ商売やりなよと、何年もかで商売やってっていう風にして、で分かりました、でそしたらあの市の交渉の賞になりますよね。そうだよっつって、
八百屋やったりとか。
でその時に、例えば小間物屋をやるとか、呉服屋みたいな生地を売るとか、いろんなことやるわけです、でその時につけた屋号があるわけですね。高麗屋とか成駒屋とか、いろいろあるわけです、中村屋と。でその中にこの澤瀉屋があって、澤瀉屋はこれ薬草です。これ、薬草を煎じて飲むような、そういう薬を売ってた薬酒問屋のようなものです、でその屋号それぞれ店をやるわけですよ。でこれがそのお店ですから、一応やっぱ宣伝しないとお客さん来ないし、儲かんないし、それで歌舞伎の時に掛け声が出るようになったわけですよ、その歌舞伎役者が見栄を切ってちょーんとこう、あのその拍子木が鳴った瞬間に、こらやとかってこう声がかかる、あれは CM なんです。CM だから、日本で初めての音声 CM はこの掛け声なんですよ、
CM の意味があったんですか？
そうです。
いや、なんか単にかっこいいからやってるだけだと思って。
今はそうですよ、今はかつてはそうだったんです、でこの澤瀉屋、もう皆さんご存知の通り、市川家、市川宗家というのがありまして、市川宗家っていうのは市川團十郎いますよね、
海老蔵とか、
海老蔵があの團十郎になったわけですけど、あれが歌舞伎の、まあ、メインコンテンツです。一番の中心です。でそこの分家がこの澤瀉屋です、で一回破門になってるんですよ、初代が。でそれがずっと破門になっても稽古をちゃんと積んで努力を惜しまなかったんで破門を許されたんですよ。でそれで、まあ、立ち上げたのがこの今 の, その市川家の分家の今この澤瀉屋の流れ でその時にその市川、猿之助というのと、それともう一人市川團四郎という名前、これが二枚看板としてこの、できていくんです。でこれがそのじゃあどうしようかと、これその何ですかね、その一番のリーダーをどうやって決めていくかっていうのをこう揉めたんですよ。
じゃあくじ引きで、
じゃあこれがもう決まったの。猿之助の次は團四郎、團四郎の次は猿之助、次は團四郎、
交代ローテーション。
そうで先代の代、三代目の猿之助、今 の, 市川、猿翁か、で今回亡くなられた、三代目市川團四郎さん、 これは兄弟ですから。でお兄さんが猿之助だったんです。で猿之助猿翁ね。でそれだとこの段四郎さんが継いで、うん、で今はその段四郎さんの息子のが今猿之助に名前になったんですね、うん、で今それがリーダーになってるわけですよ、はい、ところがこの今の猿之助がこんなことになっちまったと、う
ん、えらいこっちゃ、
えらいこっちゃ、うん、平井子さんどうですか今回のこの事件。
いやなんかねえなんか たくらみじゃないけどなんか
たくのみ
たくらみ
違う、ね、なんか仕掛けられたとしかなんか
いや
だってねえだって
のジャニーズの事件が起こってる最中になんかこう まるでこう影響されたかのように出てきた感じはしないでもないですね。
まあこれ週刊ポストがね、うん、そのこの猿之助さんのねそのパワハラとか、うん、そのまあある種ちょっとそのセクシャリティにも絡むその記事を出したわけですよ、うん、で私はそれをたまたまネットで読んでる最中になんか市川猿之助っていうのがなんか急にワードで上がってきたんで、うん、あ今の俺読んでるこの記事のことがえらいなんかもう炎上してんのかなとか思ったらいやいやそうじゃないなんか病院に運ばれてるとか、うん、なんだと思ったらしかもそのご両親も、うん、な心肺停止で見つかってるっていう話で、うん、何事じゃとか思ってそれで現在までに出てる情報ではそのお父さんその市川段四郎さんそしてその奥さん、うん、まあお母さんですね。でお母さんはすでに死後硬直の状態だったと。うん、でお父さんはそのなんか吐瀉物があったと、
はい、
で布団がかけられていたということでそのおそらく薬物を摂取して亡くなったんだろうと。でこれがその例えばその猿之助さんが息子がその薬物を飲ませた、うん、あるいは飲むところを幇助っていうか見ていたと、うん、で亡くなった後に布団をかけたっていう ことであればこれまあ自殺幇助になるのでこれ完全に逮捕されますね、うん、で本人は首くくったわけですよ、はい、でそれがその中途半端な状態だったんで、まあ、見つけられて、うん、救出されて今もまだちょっとおかしいらしいですね状態は。
なんか意識は戻ってないんですかね。
なんか朦朧とした状態が続いているという報道になってますけど、うん、前に歌手のフランク永井さんっていう人が、
はいはいはい、いらっしゃいましたね。
人は年取ってから自殺を図ったわけですよ、うん、で途中で見つかって、うん、まあなんですかその病院に運ばれて
一命は取り留めた
んだけどもうやっぱり脳に障害を得てその低酸素とかそういったことだと思うんですけど、うん、とても歌えるようなものではなかったっていう話、うん、もしそうなってたら哀れだなというふうにちょっと思うんですよね、はい、で、はい、でだから何が原因なのか全然わからないですよ、うん、その週刊ポストのその記事が一つの引き金になってるかもしれんけれど、うん、ただぶっちゃけ言うとあれぐらいの記事で一家心中するとは思えないんだよね。
なんかありそうですね。
すぐね、はい、でそのぶっちゃけねそのセクシャリティの問題とか、はい、その下半身の問題なんてのは歌舞伎の世界じゃ当たり前だから
ね
全然驚かないんだよね、はい、でそれなのにっていうのはだから俺他に何かもっと重大な何か追い詰めるようなものがあったんではないかと、うん、で、まあ、それが今伝えられてる
家族まで残し、うん、生かしておくわけにいかない何か、
うん、なんか第三者がおるんでしょうね多分。
でこのねその亡くなったお父さん段四郎さん、
はい、
で、まあ、我々には非常に馴染みの深い役者さんで、
はい、
1970年代前半の、なんだご存知金さん取り物帳だっていうのはなんてちょっとタイトルちょっとはっきりしませんけど、はい、要は遠山の金さんですよ、テレビ朝日系列当時は NET で放送されていた初代の遠山の金さんは前進座というこれも歌舞伎の一派ですけど共産党系の歌舞伎の集団です、
うん、
でそこの、まあ、代表格トップスターだった中村梅之助さんというのが、うん、 あの初代の金さんテレビ版では、であのテレビ版というかその NET 版ではね、うん、でこれはもう大ヒットですよ、うん、でもう大スターになっちゃったわけですよ。でところが中村梅之助さんは途中でやっぱり舞台をやりたいって言って、うん、で降板するんです。で降板して、でももう金さんっていうのはもうキラーコンテンツになっていたから続けたいわけですよ放送局側は、うん、そしてであの抜擢されたのが当時若手の、まあ、歌舞伎のスターだった市川段四郎さんが、まあ、金さんになって、うん、全部で何話60話近く50何話ぐらい撮ったんじゃないですか。で、まあ、この人もまああの梅之助さんほどの派手さはなかったけれど、それなりにやっぱりあの、まあ、時代劇っていうかその面が合う顔立ちの方だったんで、それなりの人気を博して、うん、でまあ段四郎さんのが終わって次を三代目っていうのが橋幸夫さんがやるわけですよ。で橋幸夫さんがやった後に今度は長期政権が誕生するんですけど杉良太郎さんがやるわけです。で杉良太郎さんがやった後は高橋英樹さんがやるわけです、うん、で高橋英樹さんがやった後はその後はいろいろちょっとこうあの混乱するんですけど、大体あの、松方弘樹さんのやつが始まったり松平健さんのが始まったりとかってなっていくんですけど、まあそういうようなことで金さんというコンテンツがずっとあったんですけれど、そのまあ、あの大変大重要な役者さん、もちろん歌舞伎の中でももう大看板ですから、あの重要な役者さんであったわけですが、そしてこの澤瀉屋をその今率いているのがまさにこの、 あの第4世の遠藤助さんで、でこの人はまあそのまあもともとは女形ですわね。でそれからあの大河ドラマの風林火山で、うん、武田信玄の役をやったところから全国区になっていったと思うんですけど、で最近では有名どころで言うと半沢直樹 の、うん、あの新作のやつでその肉々しいそのまあなんだあの堺井雅人にあの喧嘩を売る、うん、あのまあ専務かなんかでしたかね、あれなんかそういう重役の役だったと思いますけど、でそれをそのいとこですから、いとこが香川照之ですよね、はい、ええ、だからその猿之助さんのお父さん市川段四郎さんのお兄さんが市川猿翁、前の猿之助、その息子が香川照之、歌舞伎では中、市川中車って名前です。でその市川中車と現猿之助はいとこですから相性いいですよね、うん、でところが市川中車がこの間ちょっと、
あ、そうですね、
セクハラ事件があったでしょ。
ありましたね。
あれでちょっとこう表に出れなくなっちゃいましたね、うん、で今度猿之助さんこんなですよ、うん、もう多分もう俺歌舞伎界復帰無理なんじゃないかって思うんですよね、おそらく、うん、逮捕案件だと思う、逮捕されると思うんですよ。
そうです。
平野さん何の音警察から踏み込んできました。
はい、足がぶつかった、
す手入れかなんか、
警察はいつ
も違います。
でともかくそうなると次はもう一人しかいないんですよ、市川団子、
は
あ、あの要は中車の息子、はい、香川照之の息子、
はい、
で今回猿之助さんの穴を埋めてるのが団子なんですよ、
うん、
そうするともう団子一枚看板でやっていくしかないってことになってきて、澤瀉屋どうするのっていう。で澤瀉屋っていうのはその歌舞伎の中でも極めて意欲的なことをやっていく、うん、やっている集団で、その例えばワンピース歌舞伎とか歌舞伎でワンピース、
歌舞伎でワンピース、
ワンピースやってる、
ちょっと想像つかないんですけど、
だから宙乗りとかね、そのぶら下がってこう空を飛ぶとか、はい、その水を使うとかもういろんな仕掛けで楽しませる
時代にあった。
そう
ですね。
でさらにはあのものによっては歌舞伎の人だけじゃなくて、はい、他の一般の役者さんとか女優さんとかまで巻き込んで新しいエンターテインメントを作っていくという、だから次の時代を担う、はい、ひょっとしたらあのものすごいあの集団に なりつつあったんですよ。でそれがこのスキャンダルでもうほぼほぼ壊滅するんじゃないかと思って、だから僕はこのどうする澤瀉屋って言ってるのはそういうことで、私は一ファンとしては非常に
画期的な分、その舞台の裏でものすごいストレスを抱えた なんかスタッフがいたということなんです
よね。のようですね。うん、でそれをそのやっぱ組織としてどういうふうなバックアップができてたのか、うん、で今回澤瀉屋さんの場合はバックは当然今ね松竹がやってますから、松竹歌舞伎ですから、うん、松竹がどうコントロールしていたのか、うん、そこら辺も含めて、うん、やっぱ冷静に見ていきたいなと思って、うん、でひょっとするとこれからなんかね歌舞伎に対するね何かこうメスがね入れられるような気もするんですよ、ここまでの事件になると、うん、だから例えばさっき君塾もジャニーズの話が出たけども、はい、ジャニーズの一件が、うん、ね、日本のメディアが何十年も沈黙してきた中で、はい、ね、イギリス BBC がそれを出した途端に、うん、もうキャインって言っちゃってるわけですよ、はい、ね、でこれ
まだ足らないと思いますけど、私
ただまあさすがにもう黙ってるわけにいかなくなっちゃったですからね。でこれ今度歌舞伎の世界でもいろんなことが起きてるわけですけど、うん、それに対して、うん、さあどうよという話になっていく可能性があって、これはちょっと近年まれに見る実はその大事件、うん、なんか文化ニュースの中での大事件、
ずっと前はなんかね舞妓さんの話ってありましたよね。
ありましたね、うん、だからまあそこら辺も含めてちょっと見守っていきたいなと思ってますけど、うん、でも本当になんか残念でね、うん、僕は好きだったんですけどね、この猿之助の今の猿之助はね、うん、もっと見たい人です、まだ若いしね、うん、だ
から役者として、
役者としてです、うん、もちろんです。で頭いいじゃないですか、慶応出てるし、うん、もうやっぱ頭の中でほらクイズ番組とか、
この家系すごいですよね。
だって市川中車東大ですからね、
うん、そう、そうなんです、加賀照之東大なんですよ、
ほう、うん、しかもね学生の時はね、はい、TBS で AD やってたのよ、ね、ものすごく性格悪かったらしいよ、でもまあまああれどこだっけ、出てる高校はあれですよ、
高校まであ
って、みんな同じとこでですよ、フランス語を使うところ、行政、みんな行政、歌舞伎役者みんな行政だよね、なんかね、
なんでフランス語なんですかね、
フランスの、フランスの、キリスト教の系統の高校なので、何行事があるたんびに国家斉唱って言ったらフランスのラ・マルセイユ、
それおかしいっすわ君が代でいいじゃないです
か、君が代じゃないんだよ
なんでなんすかいやいや、それ
行政って同じ格
好、仰ぐ星、
あ
もうねそれはね、うん、国家斉唱者、日本にある高校は、
だから
学校は
それは松本白鸚さんとかもみんなそうですよ、
うん、
はい、
うん、
行政ですよ、はい、何とか知らないけど
自分はもう日本の学校はもう日本にある学校は君が代でいいんじゃないかなと思います、
ああ、
はい、
僕はアメリカンスクールだったんで、はい、
そういうことですよね、
すみません、はい、ちょっとアドリブが効かなくて、
はい、ということでギラルさんはですね、ウルグアイの学校だったんですよね、
ウルグアイ、パラグアイじゃなくて、
パラグアイですかね、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊、歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
世界のファッション、タマキン。